FM797 原発災害特別番組。この番組は主に福島原発に関する情報を NPO 法人環境市民と NPO 法人京都コミュニティ放送の共同制作で放送いたします。こんばんは、環境市民の下村静子です。実は先週の放送で、国際 NGO ナチュラルステップジャパン代表の高見幸子さんに、スカイプを使ってインタビューをさせていただいたんですが、音声が聞き取りにくいところが、たくさんあったということで大変ご迷惑をおかけいたしました。そこでまず今週は最初にこの国際 NGO ナチュラルステップジャパン代表の高見幸子さんにインタビューした内容をお伝えして後に、今度は京都精華大学教授の細川光明先生にご出演をいただこうという予定になっております。皆さんもニュース等で、お聞きお呼びいただいていると思いますが、福島市内の、お子さんたちの尿検査を行った市民団体がありました。子どもたちを放射能から守る福島ネットワークというところなんですが、その検査した10人全員の子どもさんの尿から微量の放射性物質が検出されたということで、大変ショッキングなニュースも届いておりました。スウェーデンはご承知の通りチェルノブイリの原発事故の時さまざまな対応をしています。そこでスウェーデンでは事故の際どういうふうな動きをしたのかというのを、まずは国際 NGO ナチュラルステップジャパン代表の高見幸子さんに伺いましたのでお聞きください。まずお話を伺いたいのが、チェルノブイリの事故が起きた時にスウェーデンでどのようにその情報が伝えられたのか、詳しい説明っていうのはあったんでしょうか。
はい、詳しい説明がありましたね。
はい。はい、
私はストックホルムに住んでいて、一番、汚染されたところよりは少なかったんですけども、テレビでかなり詳しく、どの地域が一番汚染されているかとか、
はい。
それだけでなくて、すぐにその、何を食べてはいけないのかっていうか、その、やっぱり放射線に関する考え方っていうのが、こう、準備ができていたっていうかな、
はい、
っていうふうに思うんですね。スウェーデンはロシアに近いということで、核実験の、放射線っていうのは、前にもこう、影響を受けてたので、
はい、
それで、その、放射性物質の中でも、どの、放射性物質に注目しなきゃいけないっていうことも、分かっているので、
はい、
というか、日本ではその要素131っていうのは測ったり、
はい、
こういろんなこう測られているんですけど、その中で、要素131は8日間で半減していくっていうこととか、
はい、
セシウム130も2年で半減するっていうことと、それとセシウム137っていうのはこれが半減期が30年と長いので、
はい、
これに注目していたんですね。
うん、
それで、セシウム137の、その、外部、なんていうか、被爆というか、その、外部にどれぐらいあるかじゃなくて、
はい、
それがどれだけ、水とか食料品として、体内に入ってくるかというかな、それがそっちの方が重要なので、
はい、
そっちに、こう、どういうかな、基準というのも考えて、それで、発表したんですね。
そうすると最初からその内部被曝の、恐怖というか恐ろしさを伝えられたということなんですね。
そうですね。やっぱりみんなが心配するのは そこっていうかな、
うん、
汚染がもうなんていうか汚染を防ぐことができなかったわけですね、
はい、
もう旧ソ連は3日間何も言わないで、
はい、
なんていうかスウェーデンに汚染されたわけですから、
はい、
それでじゃあその汚染された後じゃあどうするかっていう時に、その、セシウム137が、30年もその、半減しないということで、
うん、
それが食品どういうんですか、野菜とか、
はい、
肉とか、そういった食べるものにどういうふうにこう、
うん
摂取されるかとか、
はい、
っていうことをやっぱり調べていったわけですね。
あ
それでその基準も早い時期に、 発表して、
はい。
食品のというか基準値と、それで、どういうふうに、摂取するという、摂取するか、しない、入らないようにするかということを、
はい。
一般の消費者もですけど、
はい。
なんていうか、農業ですよね。
はい。
食料庁とか、それから、農業庁というかな、
はい。
そういうところと協力しながら、できるだけそれが摂取、国民が摂取しないようにするためにどういう対策をするかということを、やっぱり具体的にこうやっていったっていうのがあるので、まあ、私はストックホルムってそんなに汚染されてないところだったっていうのもあるかもしれないんですけど、
はい。
非常に、なんていうかな、信頼してたというか、安心してたというか、だ
はい。ああ。は
から、牛乳を飲まないとか、まあ、すごい摂取するパセリとか、
い。
いろいろこう言われたんですけど、まあ、野生の、ヘラジカとか、トナカイとか、野生のベリーですね、ブルーベリー好きだったんですけど、ブルーベリーはその年はもう、食べないとか、まあ、そういうその食生活を変えることで、なんていうかな、そういう放射性物質を自分が内部被曝することを避けれるということが分かったので、
はい。
日常生活、そんなにこう心配することなく過ごせたんですね。
ああ、じゃあそういう、まあ、予防策も合わせてきちんと情報提供がなされて、その情報自体に信頼性があったというふうなことなんですね。
そうですね。はい。それともう一つ、日本の、ちょっと議論なんかこう見ていて思うんですけど、例えば300ベクレルというのを出したときに、ちゃんとこの考え方も指摘してるんですね。だから
まあ、スウ
300
ェー
ベ
デン
クレ
の場
ル、
合は、まあ、どれだけその摂取できるのかっていうときに、食品の放射線量の基準として300ベクレルという数値を一定出したわけですね。
そうです
はい、
ね。
その根拠
で、
というのを出してるわけなんですかね。
その根拠
根
で
拠
す
では
か？
なくて考え方を示したということなんです
そうで
か。
すね。考え方を示したんですね。それで、なんていうか、一回食べるものの云々というよりも、一年間で、トータルで1ミリシーベルトいかにするということが国の目標だったので、それで、日常的によく食べる、家畜の肉だとか、穀類とか、乳製品、子供食っていうのもそうだし、海の魚とかっていったものは300にして、それで、あまり、日常食べるものでないものとかですね、トナカイ、野生のベリーとか、キノコ、川魚、湖の魚とか、夏とかっていうのは1500というふうにしたんですね。
ああ、
だ
もう
から、
普段たくさん取るようなものは低い基準数値を出して、であまり、まあ、日常的に食べないものとして考えられるものは高い、基準対象にしたということなんですね。
そうですね。それでトータルで、1ミリシーベルトいかにするというのを目標にして、しているわけなんです。それともう一つ、重要なのは、この300ベクレルってしたときに、なんていうか、じゃあ299で危険で、じゃあごめんなさい、301で危険で、299で安心っていうわけじゃないということも言ったんですね。だから、車のスピードと同じで、時速50キロ以下なら、安全ですよと言っても、なんていうか、そうじゃないっていうのはみんな分かってますよね。
何があるかわからないですよ
長
ね。
いですしね。それで時速が速くなれば速くなるとリスク高くなるっていうのは分かっているし、そういう考え方なんですね。
日本の場合はどうしても、まあ、数値を決めてしまうと、それ以下だったらば安全です、大丈夫ですっていう表現の仕方になりがちなんですが、スウェーデンの場合はそういう表現ではなかったということなんですね。
そうですね。だから、この300ベクレルというのを出したときに、興味深かったのは、やっぱりその食品、そのスーパーですね。スーパー業界が300ベクレルよりもずっと下のその基準で、なんていうか、消費者に、の人たちに安心してもらうというか、じゃないと買わなくなったら、お客さん買ってもらえなくなったら困りますから、そういうふうな、 こともしましたし、
ということはスーパーマーケットも独自でその数値を、知るというような、まあ、測定をしたということなんですかね。
そうですね、うんうん、自分たち の, そのもっと国よりも厳しい、基準を取って、したということもありますね。
あ、そうですか、うんうん、
だから今なんていうかな、それともう一つ言ってたのは、その放射線量を考えるときに、はい、今の食料品の残留農薬だとか、
はいはい、
大気汚染と比較して考えるとこう考えやすいかな。それとよく似てるわけですよね。
あ、と言いますと、
だからその、一回高いもの一回食べて、それでぬぬというか、もうものすごく高いとあれですけど、
はい、
そのなんていうか、もちろんその農薬のないものを食べるのが一番いいわけですよね。
はい、
でもその基準値を考えるというときに、
はい、
そのなんていうか、とにかく全体で少なくするようにという、
あーはーはー、1年間でどれだけ取ってしまうことになるかという考え方が大事で、その1回1回 の, その、基準にその厳密に、するがばかりに、そのなんかこれだけは絶対食べちゃいけないんだっていうようなことをしない方がいいという考え方だったわけですかね。
そうですね、まあ、ただその一応そういう基準を出して、うんそれともう一つそのでガイドラインとして、そのどれだけ摂取できるかっていうときに、
はい、
300ベクレル以下までの場合は普通の量を食べてもいい、
うん、
300から1500ベクレルの場合は1週間に数回だけとか、
はい、
それ以上高い場合は1年に数回、それで1万ベクレル超える場合は食べるべきでないというか、
うん、
まあ、そういうふうにこう出していて、それでできるだけもう減らす、なんかそういうものを、汚染されてないものを、もちろん食べる、汚染されているものを食べないようにすることが一番なんですけど、
はい、
避けられないような場合は
ですね。はい、うんうんうん、なるほど。
そういう考え方で、
はい、
みんなにこう発表したというか、それと、その、ですからそういうふうに食生活の、ガイドラインっていうかな、
はい、
考え方っていうのを全所帯に送ったり、
はい、
また北の方の人たちはトナカイの肉だとか、ヘラジカとかベリーとかキノコとかよく食べますから、
はい、
その人たちは、また特別なその、ガイドラインを送ったりとか、
はい、
そういう具体的ななんていうかな、アドバイスをしたっていうことでこう安心するわけですね。
なるほど。そうすると、はい、その、まあ、食品の、まあ、こういうふうな取り方をするといいんですよというようなガイドブックなんかも、出して、できるだけ、まあ、皆さんがその生活状況に合った、取り方ができるようなということを考えたわけですね。
そうですね。
なるほど、わかりました。まあ、スウェーデンも距離のある国というか、北から南まである国ですから、やっぱり食生活っていうのもその地域ごとによって違ってきますし、そのようなまあきめ細かなフォローっていうのが必要だというふうに考えられますね。
そうですね、
はい、わかりました。どうもありがとうございました。
はい、どうも。
ということで、ナチュラルステップジャパン代表の高見さんにお話を伺いました。まあ、スウェーデンでその信頼ある情報が得られたというふうにおっしゃっていたんですが、これは何もその包み隠さず最初からその情報をオープンにしたことがやはり大きかったというお話を後ほど伺っておりました。さて、続いて今度は京都精華大学教授の細川光明先生に電話をつなぎまして、まあ福島県で実際に線量測定されたり、あるいは、その放射性物質を取り除くための、まあ、実験みたいなことをなさっているということですので、お話を伺いたいと思います。細川先生、こんばんは。
あ、こんばんは、細川です。どうも。
よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
今ご紹介してたんですが、先生は実際福島県で放射性物質の線量を測定して、それを、まあ、どうやったら取り除けるかというような活動もなさっているんですよね。
そうですね、福島県というよりも福島市内
なんですね。はい、福島市内。はい、
もちろん原発にもっと近いところで深刻な状況があるんですけれども、はい、割と原発から距離でいうと60キロぐらい離れている福島市内でもですね、
はい、
あるいは郡山市内とかでもですね、予想よりもはるかに高い汚染が見られるところがあるので、
はい、
そういうところを どうしたらいいんだろうかということで、調査をしたりですね、
はい、
地元の住民の方と一緒に試しにどれぐらい取り除けるものかっていうですね、
はい、
作業も実験的にやって、で今その作業のですね、
はい、
やり方や実際にどうやってる様子なんかはビデオで撮影してですね、
はい、
でなんかマニュアルのような DVD マニュアルのようなものを作ろうということで、はい、輸送人の方が協力してですね、作業を進めているところです。
ああ、そうですか。そういった、先生方 その活動があってのことなのかもしれませんけれども、郡山市の教育委員会は通学路の占領マップを、校長会議で市内のすべての私立中小中学校にこうするようにっていうふうに指示したというニュースが、はい、昨日流れていましたね。
はい、それは非常に重要だと思いますね。
はい、
当初学校の校庭の汚染とかですね、
はい、
学校の線量が高いとか低いとかっていうことでだいぶいろいろ議論があって、それは今でも非常に重要な問題なんですけども、
はい、
子どもたちは一日ずっと学校にいるわけではないので、
はい、
その通う道とかですね、
はい、
それから もちろんお家 の家の状況なんかも全部全体で汚染されてますので、
はい、
一つはリスクを測るということも大事ですけれども、
はい、
改善できるところは自分たちで改善しようと。というのは待っててもね、はい、国も何もしてくれないし、行政もなかなか動いてくれないという、でましてや東電は何もしてくれないというですね、現状があるので、
はい、
もちろんちゃんとしてもらうようにですね、いろいろ要請すべきなんですが、
はい、
現実問題動くまで時間がかかるということがあるので、それずっと待って被爆してるっていうのも良くないのでですね、
はい、先生今おっしゃったその自分たちでじゃあ動こうという話なんですが、先生ご自身行かれてその、放射性物質をこう取り除くという作業をされたということなんですが、これはどういうふうなことをされるんでしょうか。
ですね、はい、ちょっとそのことをお話ししますけども、
はい、
私の個人的な感想ではですね、実際に作業しての感想なんですが、
はい、
ちょっと私は甘く見ているところがあってですね、
はい、
やはり、行ってみて測ったりですね、
はい、
その作業をしてみるとですね、やはり汚染が非常に厳しい、予想していたよりもはるかに厳しいということが分かりましたので、
はい、
私たち のやっている除染プロジェクトっていうんですけど、汚染を除くという書いて、
はい、
除染というちょっと馴染みのない言葉ですけれども、
はい、
放射能除染回復プロジェクトっていうことを言ってるんですけども、
はい、
やはりこれは掃除をすれば避難しなくても済むという考え方には立ってないんですね。やはり場合によっては避難も必要であるし、ただ避難が例えば本格的に準備が整って始まるまでですね、
はい、
ただ黙って座ってるっていうのではリスクが高すぎるということで、少しでも浴びる線量を減らすためにできることはしていこうと、
はい、
で自分たちでできることはしていこうということなんですね、
はい、
でですね私たちのやり方はこれは私のアイデアではなくて私の同僚の京都精華大学 の山田邦博さんですね、
はい、
が精華大の教授の山田さんがなんていうかなアイデアを振り絞って考案されたいろんなやり方、はいをみんなで試してるんですけれども、
はい、
ともかくポイントは水を使わないということなんですね。
水を使わないですか。
水をできるだけ使わない。
ああそうですか。よくニュースなんかで見る報道の、ね映像では、高圧洗浄みたいなので、
は
いはい壁や手すりなんかを洗い流している、道路を洗い流しているっていうのを見かけますが、はいはい、それではないわけですね。
チェルノブイリの事故の時なんかもですね、
はい、
近隣の村を屋根を水かけてっていう映像が流れて、
はい、
まあ、除染ってのを洗うのかというふうに思って見たことがありますけれども、はい、あのチェルノブイリの場合はあれちゃんとというかな、どれぐらいちゃんとしたかっていうのは問題ですけども、あの水はですね回収してるんですよ。
ああ流れた水は、
だけども、はい、ですけれども今回あの今週の初めぐらいですかね、あの福島市が、あの福島市で、まあ、国の機関なんかが中心になって、あのいくつかの小学校で実験的に水を使った除染作業をしてるんですけども、
はい、
もうあの水垂れ流しですよ。あれはだからあの全然除染にはなってないんですね。
あ、もうその、まあ、例えば建物からは取り除かれたかもしれないけれども、それが流れていってしまって、
逆に動かしてるだけで、あの除染のポイントはですね、回収するということが非常に重要なんですね。
回収すること、はい、
その放射能を取り除かないと、あの、対処として意味がないので、
はい、
まあ、集めてあの拾い集めるということですね。で水を使ってしまうと拡散してしまうので、
はい、
で自分たちのところからは流れていって消えてくれるかもしれませんけれども、
はい、
その流れていった先でですね、また溜まるわけですよね。そうすると、まあ、それがあの、まあ、場合によっては下水処理場であったり、
はい、
あるいはその、まあ、町の中を流れている溝の下流の地区であったり、
はい、
場合によってはまあ川に流れ込んだり池に流れ込んだりって、はい、そういう形で結局あの汚染の押し付け合いが始まってしまうんですね。
あ、
なので、私たちはともかく水は使うまいと、
はい、
じゃあどうするかということなんですが、
そうですね、
まあ、実はもうすでにあの雨とかですね、
はい、
あのいろんなその自然の水の動きでですね、放射能がだいぶ集まってくれてるんですよね。
あ、そうですか。
あの、はい、よくあの報道なんかでもされているのでご存知と思うんですが、雨どいの下が放射線量がすごく高いとか、
はい、
あの公園の滑り台の着地点のところですねが非常に線量が高いとか、
はい、
っていうことは知られているんですけれども、あのこれはまあ要するにあの水で集まってきて、まあ、だから大雨の時に水が溜まるようなところは、
はい、
あの放射能も溜まってると
思わなければいけないんですね。
大体で、まあ、検討をつけて測ってみると非常に周りより高いということが多いので、
はい、
でこれはあの、線量の数字を見るとですね、危ない怖いっていうのがあのまずあるんですけれども、
はい、
発想を転換してですね、これは放射能が集まってくれていると、
うーん、
拾ってくれと呼んでいると思ってですね、
はい、
そこの土を救うわけですね、
うん、
あるいは草が生えている場合は草を刈ってですね、
はいはい、
木もあの回収するわけです、
はい、
でそうするとあのその箇所に関してはあの土を取り除いたところは劇的に線量は下がるんですね。だいたい、はい、あの10分の1から100分の1に下がったケースもありますけれども。
あ、そうですか。
ですので、ただ問題はその集めた土をね、
はい、
あのどうするかということなんですよね。
うーん、
でこれもあの前あの小学校の校庭を削った土をですね、
はい、
あのどこかのゴミ処理場に最初あの運ぼうとしたときに、まあ、当然ながらその処理場の近くの住民の方たちがあの反対をしてですね、
はい、
運べなくなったということがあの4月ぐらいの時点であったんですよね。でこれは結局あの、まあ、私たち広い範囲であの放射能汚染を被った被害者なわけですけれども、
はい、
被害者同士でその放射能の押し付け合いが始まってしまうんですね。気をつけないと、
はい、
ですからそういうことはやっぱりあの良くないので、
そうですね、
これはやはり加害者の方に引き取ってもらわないといけないと、
はい、
まあ、東京電力に、取りに来てもらう、
はい、
回収してもらう必要があるんですね、
はい、
でその回収のいわば回収しやすいような形でするということを考えているわけです。ですのであの、まあ、だから土を取ったりですね、草を刈ったりした場合はですね、
はい、
その土や草は放射性廃棄物になるわけですね、
はい、
あの汚染されている、非常に 濃度高く汚染されているわけですから、
はい、
ある福島市内の民家のですね、雨どいの下の土をあの回収してですね、で大阪大学で放射能を測定してもらったらですね、
はい、
セシウムで1キロあたりに換算して40万ベクレルがあった
という、ね、40万ですか。
とんでもないあの集まってしまってるんですね。濃縮されているわけですね。ですから それはそこらに積んどくだけでは危ないので、
はい、
土のうに詰めてですね、
はい、
でその、まあ、お家の場合はお家の中のお庭の隅にですね、
はい、
割と深く穴を掘りまして、
はい、
でビニールシートを敷いて、
はい、
でそこにその土のうに詰めた汚染土を入れてですね、
はい、
でちょっとレンガを置いたりもしたんですけども、
はい、
土をかけて一旦埋めるんですね。
あ
でこういった作業全部作業前と作業後で放射線量を測定してですね、
はい、
前より高くなってしまったんではしょうがないので下がることを確認しながら、
うん、
どれぐらい深く掘ったらいいかとかですね、どれぐらい土をかける必要があるかとか、まあ、そういったことを試行錯誤でやってるんですね。
つまりその仮置きの場所を作って
仮置きの場所をなるべくその場で作るとできるものであればですね、
動かすとそれだけまたリスクが高まってしまうということですよね。
まあ、リスクということもそうですけども、
はい、
お互いにやはり放射能を押し付け合う
ことにならないよう
にしかならないですね。でやはりこれは東京電力が全部引き取ってもらうと、で引き取りやすいような、
はい、
回収可能な形にしておくと。でその間まあ、むやみに流れ出したりですね、
はい、
また雨が降った時に流れ出ていかないような、まあ、ことをできるだけ
しておかなければならないと、
ええ、
そういうことでしたらば、まあ、その回収するときには十分そのマスクをしたりとかっていうようなことを気をつけながら、
そうですね、まあ、作業するときはもちろん内部被曝を避けるために、
はい、
マスクや手袋をするんですけども、
はい、
ただ私たちもやってみてですね、やはり暑い中でそういう、
は
い、準備をしてやるのは大変なんですよね。
ま
あ、これは本当に何ていうかな、原発の中とか今の事故の現場で、はい、作業されている方の本当に 何万分の1ぐらいでしょうけども、その大変さをですねちょっと感じることはありましたね。
ああそうですか。まあ、そのようにして、まあ誰かがしてくれるというのを待つとかなり時間がかかってくるかと思いますので、自分たちで、まあ、できるだけ、できるところはすると、そして東京電力が回収しやすいような、そういう方策を取っておくということが必要だということが分かりました。
はい、はい、
どうもありがとうございました。また詳しいことを、分かってまいりましたら教えていただければと思います。
はい、
ありがとうございました。
はい、
後半は京都精華大学教授の細川光明先生にお話を伺いました。先生は今のお話の通り福島市内に行かれまして、まあ、放射線量の測定とともに、どのようにして放射性物質を、まあ、高濃度のものをですねできるだけ取り除くことができるかという活動をされているということでしたが、お聞きの通りその水で洗い流すというのは、結局その流しているだけで放射性物質が、なくなってしまうわけではないので、これはやめる方が、いいと、絶対しない方がいいというお話でした。まあ、こういった、まあ、いろんな方々のその知恵をこれからどんどん情報発信していかなければならないというふうに感じました。 FM797 原発災害特別番組、この辺でお別れの時間です。この番組は主に福島原発に関する情報を環境市民と京都コミュニティ放送の共同制作でお届けしました。担当は環境市民の下村静子でした。